おはようございます。ただいまから令和6年第11回弥彦村議会12月定例会を再開します。現在の出席議員は10名であります。定数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、議案第61号、令和6年度弥彦村一般会計補正予算括弧第10号から、日程第7、請願第2号、年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を求める請願までの補正予算ご案件、その他一案件、請願一案件を一括して議題とします。以上の7案件につきましては、総文工産常任委員会に審査を願っておりますので、委員長から審査結果について報告をお願いいたします。丸山総文工産常任委員長。
令和6年第11回12月定例会総文工産常任委員会審査報告。今定例会で本委員会に付託された議案は、補正予算5案件、その他1案件、請願1案件の合計7案件でした。これより審査の概要について報告します。付託された補正予算ご案件についての審査では、令和7年度に全県でタブレット端末を共同で調達するため、令和6年度に国庫補助申請及びプロポーザル実施が必要なことから、限度額2145万3000円の債務負担行為の設定を行うとのことであるが、対象学年、タブレットの種類、現在使用されているタブレット端末はどうするのかとの質疑に、対象学年は中学校全学年、全県で共同調達するタブレット端末の機種は2種類で、iPad と Chromebook である、どちらを購入するかは各市町村で判断する。現在使用中のタブレットの用途は、弥彦村 ICT 教育推進会議に諮り適切に対応するとの答弁でした。次にパソコン購入費59万9000円について、新採用職員の4名のパソコンの購入費とのことだが、採用試験の応募人数、退職者の人数は、またパソコンの再利用はとの質疑に、職員採用試験の応募者数は、一般行政職が20名、派遣士が2名、合計22名の応募があった。来春3月末での退職者数は、定年退職が1名の予定である。職員が使う端末は、インターネットにつながる情報系と、個人情報、住民情報等が入っている機関系があり、基本的に職員1名につき2台のパソコンが必要である。そのうち情報系の端末は最新のものが必要で、新しい端末を貸与することが通例となっている。機関系は閉じられたネットワークの中での使用であるので、アップデートを繰り返しながら使い回しをしている状況であるとの答弁でした。次に会計年度任用職員報酬等34万円について、確定申告等における事務補助としての任用職員を雇用するとのことだが、税に関する事務補助はある程度専門知識が必要である。例えば 経理や税務の職務経験者など相応の人材が確保できるのか、また4月以降の雇用延長は考えているのかとの質疑に、弥彦村役場で勤務経験のある会計年度任用職員1名を来年2月から3月まで税務課での雇用を予定している、業務としては確定申告書の入力およびそれに関連する業務である、確定申告期間内に限られた時間内でミスなく業務を行うための体制を確立するための雇用である、4月以降の雇用延長は来年度予算であり確定していないとの答弁でした。次に児童手当1,367万5,000円について、児童手当の制度改正、令和6年10月施行の制度改正について改正点はとの質疑に、主な改正点は所得制限の撤廃、支給対象が18歳まで延長、第3子以降の支給額の増額、支払い月の変更であるとの答弁でした。次に中学校施設等修繕費30万7,000円について、防犯性を高めるため1階屋外ベランダに防犯カメラを設置するための費用とのことだが、詳細な説明を、また施錠できるロッカーを設置してはとの質疑に、本年5月に防犯カメラを1階普通教室の屋外ベランダの食堂側に設置したが、より防犯性を高めるために反対側、かっこ西側の方にも設置する、鍵のかかる個人ロッカーを設置してはとの提案については、鍵の管理、設置する場所、設置にかかる費用等を総合的に勘案し、学校側の意向も確認しながら慎重に検討するとの答弁でした。次に弥彦体育館空調設備設置工事詳細設計業務委託料693万円および詳細設計業務委託工事発注用仕様書作成業務委託料55万円について、弥彦体育館は一般財団法人サイクリングパーク所有の建物であるが、なぜ村が空調設備設置工事を行うのか、また空調設備括弧冷暖房設置工事後に施設使用料括弧冷暖房費を徴収するのかとの質疑に、弥彦体育館は一般財団法人弥彦サイクリングパークの所有となっている、同時に村の指定避難所となっている、そこで指定避難所の所有者が村でない施設の改修に対し緊急防災減災事業債の対象となるかを県に確認したところ、弥彦サイクリングパークへの運営財源に占める村からの補助金の割合が 50% 以上であれば村の施設とみなし対象となるとの回答を受けた。したがって避難所として良好な生活環境の確保のため自家発電設備もあり防災機能が充実している弥彦体育館に村として空調設備を設置するための詳細設計業務を補正予算計上した。詳細設計業務委託の内容はアリーナと玄関ホールの空調設備の設置および屋根の遮熱工事である。施設使用料のうち空調設備の使用料については受益者負担の観点から有料を考えているとの答弁でした。次にキノコ王国支援事業補助金64万1000円について、設備投資への補助金とのことであるが詳細な説明をとの質疑に、弥彦村内での椎茸生産にかかる県の補助金であり 補助率は事業費に対して2分の1となっている。自動計量機と袋詰めのための自動シーラー機の導入である。作業スピードの向上で生産コストの低減を見込んでいるとの答弁でした。次に、道路照明等反射鏡修繕費94万9千円について、道路の街灯、電線、カーブミラー等における大雪、暴風等の影響による倒壊、断線等の修繕等を見込んでいるとのことだが、当初予算の LED 街灯積立金1800万円から支出すべきではないかとの質疑に、基金の積立は LED 等の耐用年数である15年後の LED 本体の更新費用6000万円を想定し、その費用の半分程度3000万円を目標に現在積立をしている。基金は今回計上している街灯のポール倒壊や電線の断線など日常的に発生する修繕とは別個と考えており、一般財源で対応するとの答弁でした。次に、補装具給付金70万円について詳細な説明をとの質疑に、補装具は障害のある方が日常生活を送る上で身体の欠損または損なわれた身体機能を補完代替するための用具である。主な補装具としては義手や義足などの義肢、車椅子、補聴器、白杖、白い杖と呼ばれる視覚障害者安全杖がある。補装具に関する費用は障害者総合支援法に基づき自己負担は1割、その他は国、県、市町村で負担している。対象者は補装具を必要とする障害者全員である。当村における対象人数は235名で、そのうち今年度は10月末時点において18名に給付しているとの答弁でした。次に、道路維持修繕費800万円について具体的な内容及び場所はとの質疑に、修繕の内容は各区長や集落から要望が出ている案件のうち、特に緊急性の高いものについて今回整備対象とした。主な修繕箇所は村道大戸南線の浸水箇所、村山地内の陥没箇所、走り出地内の側溝、弥彦地内中割の排水等の整備修繕であるとの答弁でした。次に、工事請負費3310万円について詳細な内容はとの質疑に、村道浅尾線及び村道弥彦寺泊線の乗り面の保護工事の内容は、現在崩れている部分を整形し、乗り枠を設置した後にモルタルを吹き付け、乗り面全体を安定させる工事であるとの答弁でした。以上が主な審査内容でした。本委員会に付託された議案の補正予算5案件、その他1案件については、村長報告提案のとおり可決することに決定しました。請願1案件については、審査の結果、採択することに決定し、最終日に意見書を発案することにしました。報告は以上であります。令和6年12月17日、総文公算常任委員長丸山博史、弥彦村議会議長本田高根様、以上です。
ただいま委員長から審査結果について報告がありましたが、他の委員から補足説明はありませんか。補足説明なしと認めます。 ただいま議題となっております7案件に対する委員長の報告は、6案件については可決、1案件が採択であります。お諮りいたします。これより7案件を一般会計補正予算、特別会計補正予算、その他請願に区分して採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。はじめに日程第1、議案第61号、弥彦村一般会計補正予算、括弧第10号について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっております一般会計補正予算第10号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり、可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって、議案第61号は可決することに決定しました。次に日程第2、議案第62号から日程第5、議案第66号までの特別会計補正予算4案件について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっております特別会計補正予算4案件に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり、可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって、議案第62号から議案第66号までの特別会計補正予算4案件は可決することに決定しました。次に日程第6、議案第69号、新潟県市町村総合事務組合の規約の変更について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。お分かりします。ただいま議題となっております規約の変更に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第69号は可決することに決定しました。次に日程第7、請願第2号について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。お分かりします。ただいま議題となっております請願第2号について委員長報告のとおり採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第2号は採択することに決定しました。次に日程第8、議案第65号、令和6年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算を議題とします。本案件につきましては競輪常任委員会に審査を行っ願っておりますので、委員長から審査結果について報告をお願いします。板倉競輪常任委員長。
はい、それでは令和6年第11回12月定例会競輪常任委員会審査のうち主なものについて報告をいたします。最初に付託案件審査前に担当所長から売上及び収支状況等の報告がありました。続いて付託された補正予算の審査では 工事請負337万円の増額について詳細な説明が欲しい、機器に不備があったのか、経年劣化のためなのかとの質疑に対して、特別観覧席2階の照明器具取り替えの97万円については、昭和63年3月に完成し、36年経過しており、LED に取り替えるためのものである。もう一つのエアコン交換工事の240万円については、選手管理エリアの設備を2箇所改善するためであるとの答弁でありました。関連で特別観覧席の稼働率はとの質疑に対しておよそ 47.2% であるとの答弁でした。続いて特別観覧席を記念開催以外料金を下げて一般の方も使用できないものかとの質疑に、今現在平日は開けていない状況であるが土日祝日や本場開催の際は S 級特館のみ有料で A 特館席は無料としているとの答弁でありました。続いて今回友人親王杯の売上収入が伸びたが原因はどこにあると思うかとの質疑に対して、データ的な部分では今年度の G3 以上のレースについて全国的に前年度を上回っている状況であり、友人親王杯も好調の波に乗れたもの、それ以外は毎回行っていることであるが、全国のスポーツ新聞、地元新聞、テレビ、ラジオでの広告展開と SNS による情報拡散、アニメの放送、村内主要時に、のぼり旗を設置するなど、弥彦らしい PR の方法を実施した、さまざまな宣伝活動が売り上げにつながったと感じる。さらに、イベントなどによる新たなファン層の獲得も売り上げに貢献したものと思う。レースの内容的な部分では、SQS ファンの選手の欠場がなく、全選手が最終日まで9社立てで開催できたことと、人気のある注目選手が出場していたことなども大きく関係しているものと考えるとの答弁でありました。本委員会に付託された議案の特別会計補正予算一案件については、村長提案のとおり、可決することに決定しました。報告は以上であります。令和6年12月17日、弥彦村議会議長、本田孝根様、競輪常任委員長、板倉圭一、以上であります。
今ほど委員長から審査結果について報告がありましたが、他の委員から補足説明はありませんか。補足説明なしと認めます。お諮りいたします。これより採決したいと思いますが、異議ありませんか。異議なしと認めます。ただいま議題となっております議案第65号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第65号は可決することに決定しました。次に日程第9議案第70号弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第14、議案第75号、議決事項の一部変更について、工事請負までの条例3案件、 一般会計補正予算一案件、特別会計補正予算一案件、その他一案件までの6案件を議題とします。これより提案者から提案説明、提案理由の説明を求めます。村長。
令和6年第11回弥彦村議会12月定例会に追加提案をいたします議案の用紙を説明をいたします。議案第70号弥彦村、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第71号弥彦村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国の人事院勧告に準じて議会議員及び特別職の職員の期末手当の支給月数を年間 0.05 月引き上げ、年間支給月月数を 3.45 月とする所要の一部改正を行うものであります。議案第72号弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国の人事院勧告に準じて一般職の職員に適用される給料表の給料月額を民間給与との格差を解消するため引き上げるほか、勤勉手当を 0.10 月引き上げるなどの所要の一部改正を行うものであります。議案第73号令和6年度弥彦村一般会計補正予算及び議案74号令和6年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算につきましては、人事異動及び人事院勧告に伴い歳出予算の付け替えを行うものであります。議案の第75号議決事項の一部変更につきましては、令和6年度6月弥彦村議会5月臨時会で議決された議決第34号弥彦総合文化会館公民館空調設備トイレ等改修工事請負契約について契約金額を変更するため議決をお願いするものであります。以上で提案の理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認いただけますようお願いを申し上げます。令和6年12月17日弥彦村長本間義行。
ありがとうございました。以上で説明が終わりました。ただいまの6案件に説明に対し質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。古川議員。
6案件の、4、第75号の件で、質疑させてもらいます。この辺、追加工事としてですね、337万3700円。この提案がですね、主な変更内容が4点ほど提示されておりますが、この内容であれば、契約金額も含まれていると、一般社会では常識だと私は考えております。ましてや、この件に関しては爆発事故で、一人が亡くなり、三名が重軽傷され、何の責任も感じられないのか、私には残念でなりません。もしこれを追加、金額をお支払いするのであれば、お国か県か、どちらかの支払いがですね、割合があるはずです。その分も一緒に請求して、割合として払ってもらったら私は賛成しますけど、そうじゃない限りは私はこれは賛成するわけにいきませんので、以上でございます。
答弁を求めます。村長。
はい、それでは古川議員のご質問にお答えします。事故に対する村としての対応につきましては、古川議員の12月6日の一般質問に答弁した通りであります。 事故により破損した部分は、原因者の責任において、すでに原状回復を図られております。今回の議決事項の一部変更については、事故とは全く関係のない工事内容の変更に伴うものであり、その内容については、改めて担当課長から答弁をさせていただきます。以上です。
社会教育課長。
それでは説明させていただきます。今回の設計変更内容につきましては、提出議案説明会でも説明いたしましたが、発注時に予見できない施工条件や環境の変化等により生じた軽微な変更の積み上げによる変更であり、古川議員が言われる当初契約金額に含まれているものではなく、状況の変化に応じて適切に設計変更を行うべき内容と考えております。また財源につきましては、指定避難所であります彦総合文化会館公民館の改修工事であります、緊急防災減災事業債を活用しております。この事業債につきましては、毎年の償還額の 70% が交付税に算定され、令和7年度事業までが活用できる制度となっております。以上です。
他に質疑ございませんか。古川議員。
事故の件は別にこれとは全く別のことは私も理解しております。ただしかしこの地図を見てもですね、いろいろ私は現場に行っても分かりませんけど、これだけのことはですね、初めからこういうのは予想されることであって、工事に私当然含まれるものと私は考えております。こんなことが言われたら、これで含まれてないということは私は考えられない。普通の社会なら必ず含まれておりますよ。だからあるいは多少のであっても、そのご協力者が工事に直すと、あるいは直すことが当然だと思います。それが私は世の中から見て、世間から見て、行政だからこれできることも、行政だからできるとばっかも知らない。社会一般ことこれことできません。だからそういう意味で私は今このに対しては通すわけではいかないというの私の考えです。以上です。
答弁を求めますか。はい、質疑なしと認めます。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま説明のありました議案第6案件につきましては、会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略し本日採決したいと思いますが、異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案6案件につきましては、委員会付託を省略し本日採決することに決定しました。これより6案件を条例、一般会計補正予算、特別会計補正予算、その他に区分して採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。はじめに日程第9議案第70号から日程第11議案第72号までの条例3案件について討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。続いて採決を行います。この採決は規律によって行います。お諮りいたします。議案第70号から議案第72号について議案の通り可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。規律全員と認めます。したがって議案第70号から議案第72号までの条例3案件は原案のとおり可決しました。次に日程第12議案第73号弥彦村一般会計補正予算第11号について討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。続いて採決を行います。この採決は規律によって行います。お分かりいたします。議案第73号について、 原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第73号弥彦村一般会計補正予算第11号は原案のとおり可決しました。次に日程第13議案第74号弥彦村競輪事業特別会計補正予算第3号について討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。続いて採決を行います。この採決は規律によって行います。お諮りいたします。議案第74号について原案のとおり可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。規律全員と認めます。したがって議案第74号弥彦村競輪事業特別会計補正予算第3号は原案のとおり可決いたしました。次に日程第14議案第75号議決事項の一部変更について工事請負について討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。続いて採決を行います。この採決は規律によって行います。お諮りいたします。議案第75号について原案のとおり可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。賛成多数と認めます。したがって議案第75号議決事項の一部変更について工事請負は原案のとおり可決しました。次に日程第15発議第6号弥彦村議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。本件につきましては提出者小熊忠議会運営委員長から提案されております。これより提案者から趣旨説明をお願いいたします。小熊議会運営委員長。
それでは説明いたします。この条例一案件については全国町村議会議長会での条例を改正する通知を受け会期中に審議を進めてきたものであり、本日発議として説明書を添え提案をするものでございます。ご審議の上可決いただけますようよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。
ありがとうございました。お分かりいたします。ただいまの条例一案件については委員会付託を省略し本日採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案件は委員会付託を省略し本日採決することに決定いたしました。それでは条例一案件について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これより採決します。ただいま議題となっております条例一案件について提案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって日程第15発議第6号弥彦村議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例については可決することに決定いたしました。次に日程 第16、発意第7号、年金積立金を活用して、安心して生活できる公的年金を求める意見書を議題といたします。本案件につきましては、提出者、丸山博史総務文工産常任委員長から提出されております。これより提案者から趣旨説明をお願いいたします。5番、丸山博史議員。
この請願は、会期初日に当委員会に付託されたもので、委員会で審議の結果、去る12月12日に全会一致で採択されましたので、発意として添付の意見書を添え提案するものです。内容につきましては、別紙をご確認ください。以上、よろしくお願いします。
それでは発議第7号について質疑あればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより発議第7号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案は、総文工産常任委員長の提案のとおり、可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。規律全員と認めます。したがって、発議第7号は可決することに決定し、意見書を関係機関に提出することに決定いたしました。次に日程第17、議員派遣の件についてを議題といたします。お諮りいたします。会議規則第129条の規定により、お手元に配布した内容で議員を派遣することにいたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、お手元に配布した内容で議員を派遣することに決定しました。次に日程第18、議会運営委員会の閉会中の特定事件、括弧訴訟事務の調査についてから、日程第20、競輪常任委員会の閉会中の特定事件、括弧所管事務の調査についてまで、3案件を一括して議題とします。このことにつきましては、会議規則第75条の規定により、議会運営委員長並びに各常任委員長からお手元に配布いたしました特定事件の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がなされております。お分かりいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。これをもって、12月定例会を閉会したいと思いますが、閉会前に、村長からご挨拶をお願いいたします。
村長、
令和6年、12月定例会につきましては、初日に提案いたしました9案件、本日提案をいたしました6案件とも可決をいただき大変ありがとうございました。本定例会でお認めいただきました補正予算を適正に執行し、村政発展のために引き続き尽力してまいりたいと、そう思っております。 さて、令和6年も残すところあと2週間ほどとなりました。今年を振り返りますと、元旦の能登半島地震に始まり、当村においては自動運転バスの事故やあるいは公民館の事故など例年以上の事案が多い1年でありました。一方、4月に弥彦の丘サテライトオフィスをオープンし、弥彦村として新たな事業に着手し、現時点で15社からご利用をいただいており、順調な運営を続けております。また10月に開催いたしました友人親王杯競輪では、前年を上回る売上を達成し、秋の観光シーズンにおいては佐渡の金山世界文化遺産登録をきっかけとしたワンモアステイイン弥彦をキャッチコピーに、インバウンドも含め新たな観光客獲得に向けて積極的に取り組んでまいりました。また弥彦中学校吹奏楽部が新潟県吹奏楽コンクール中学 B の部で見事金賞を受賞し、初めて西関東大会へ出場。また弥彦小学校4年生の菊作りの活動が新潟県環境省の環境教育学習部門を受賞するなど、明るいニュースも大変多い一年でありました。今年はまた、除雪が出動するほど雪が積もっておりませんけれども、10年に一度の寒波、大雪予報も聞こえてきております。議員各位におかれましてはご自愛の上、これからも村政発展のためご協力をお願いを申し上げます。来たる令和7年度が弥彦村にとって明るく笑顔にあふれる年になることを記念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。最後に議長からご挨拶を申し上げます。皆様のご協力により12月定例会を滞りなく終了することができました。心から感謝を申し上げます。本定例会は補正予算6案件、人事2案件、その他1案件、そして最終日追加議案では条例3案件、予算2案件、その他1案件の計15案件が村長提案のとおり可決いたしました。一般質問では9名の議員より質問がなされました。村政に対し多様で専門的質疑意見が出され、今後の村政に反映されることと存じます。本年を振り返りますと、1月の能登半島地震から始まりました。当村の被害は少なく今日を迎えることはできましたが、思いもやらぬ文化会館の事故や昨年に続く高温障害、集中的大雨など自然現象により農作物の減収、住民生活では光熱費、食料品の高騰、少子高齢化による人口減少、後継者不足による中小産業界の衰退などたくさんの問題が弥彦村を取り巻く厳しい状況として続いております。議会をはじめ行政、村民が一つになって乗り越えていかなければならないと強く感じる次第であります。今年もあとわずかとなりました。新しい年を迎え、皆様のますますのご健勝をご祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして、令和6年第11回弥彦村議会12月定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。